こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャスト、ノートテックトークです。このポッドキャストでは、ノート社に関するエンジニアリングについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと、
エンジニアリングマネージャーの福井です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、本日のテーマは、ノートの技術スタックについてです。ノートの、そういった技術周りの話とかを、フロントエンド何使ってるとかバックエンド何使ってるみたいなところについてレスさんと一緒に話していきたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで早速なんですが、まあ、ノートもう、まあ、一応弊社としてはずっと Ruby でやってきてるんですが、2014年から Ruby トレイルズやってきて今でもずっと使ってるんですけど、なんかサーバーサイド周りずっとこのままずっと Ruby Rails でやっていくみたいな今のところの予定なんですか？
そうですね。ずっと Ruby Rails でやるかどうかはわからないんですけど、というかまあ、実際今も、まあ一部では、Go を使ったりとか、はいはい、まあ一部では Node.js 使ったりっていうのはあったりするので、まあ実は今も Rails だけではないっていうのが実態ではあるんですけど、うんうん、まあ、ただ、メインのコアな部分というか、割合多く占めるのは Ruby Rails っていうところは基本変わらないだろうなというところですかね。
うんうんうん。
はい。
いやもう2014年だからサービスとして多分他社とというかこの世間のサービスと比べてももうかなり巨大というか Rails サービスで、多分このあたりはなんていうんですかね、ノートでこれを開発できるとこの規模のレイルズサービスはなかなか触れないみたいな状態にはなってますよね。
そうですね、
うんうん、今それで、まあ、ちょっと Ruby とかレイルズの分割も進めてると思うんですけど、まあちょっとモノシックになりすぎてる部分はあるので分割してると思うんですけど、なんかこうどうやってやってるみたいなところ、はい、分割の進め方とか。
はいはいはい、そうですね。詳しくは、1年前、2年前かな、
はいはい、
に、海洋レールズで、まあ、島本さん、弊社のエンジニアの島本さんが発表いただいた資料とか見てもらえるといいかなと思うんですけど、
はい、
まあ、パックワークっていう、トピアが出しているシステムですね、うん、を使って、パッケージ分割、まあ、モジュラーモノリスの形、同じリポジトリの中で、パッケージを、分割していくっていうような取り組みをしていますという感じですね。何かこのパックワーク、
はい、
何かっていうと、なんて説明すればいいんですかね。なんか、まず YAML に、こういう、ここのパッケージにはこういう依存性がありますよみたいなところを、定義していくんですけど、
はい、
まあ、その定義に、実行してその定義に沿っていないと、まあ、警告だったりとか、うん、エラーを出してくれるっていう感じですね。でこれがいいのは、まあ、ルボコップと同じような形で、まあ、あくまでも警告みたいな、形なので、まあ、特にそれエラーが出たからデプロイできないとか、うん、動かないみたいな形にはならないというところが、まあ、利点かなというところですね。なので、まあ、ライトにこう、進められるというか、動かしながら、徐々にこう、まあ、そのあるべき形に持っていけるっていうのが、まあ、いいところかなというふうに思ってます。
うん、うん。これ確かに、パックワークの説明、難しいですよね。私もなんか、
はい、
Java のパッケージとかそういうのにちょっと近いというか、Ruby とはまたちょっと違う使い方、はい、今までのその Rails はちょっと違う使い方をするので、うん、なんか使ってみないとちょっと分かりづらい部分はありますよね。
そうですね、まあ、リンターですね要は、
うんうん、はい、まあ、さっきちょっと話に出てたノードとかはどのあたりで使われてるんですか？
ノードはですね、もともとNextJS に、移行したタイミングで、サーバーサイドレンダリングっていう用途では、まあ、実は Node.js っていうのは2018年くらいから使っていたんですけど、
うんうん、
API の用途では、使っていなくて、で、今年ですね、2月に Air Assistant っていう GPT を使った、 機能をリリースさせていただいたんですけど、
うん、
まあ、その GPT とやり取りする、API のサーバーですね。でこれを、Node で、まあ、Nest.js、Nest.js っていうフレームワークを使って、構築しています。
うんうんうん、
はい。
いやなんかこれからそういった Ruby 以外の、あ、Rails 以外の Node 特性が増えていくってことは結構あり得るんですか？
どうなんすかね。まあ、性能自体は、まあ、実は Rails よりもかなり良くてですね。もともとその最初の、AI アシスタントをリリースしたときは、まあ、実は最初は Rails の API サーバーとして、リリースしていたんですけど、まあ、ストリームの対応だったりとか、あとはまあ、負荷的なところの面を考えると、まあ、ノードの方が相性がいいだろうというところで、
うん、
4月に改めてリリースをしたタイミングでそこに切り替えたんですけど、
はいはい、
まあ、サーバーの数とかもかなり減らせたので、
うんうん、
はい、なので、まあ、そういう何でしょうね、まあ、ストリーミングの配信みたいなところは、まあ、ノードの方がもしそういう機能を追加するんであれば、まあ、ノードを選ぶっていうのは、まあ、うちで今も実績ができたので、
うんうん、
まあ、そっちになるのかなという感じですかね。はい、
そうなんですよね。Rails とか Ruby だとそういったストリーミング的な動きができない、はい、しづらいので、まあ、やっぱりどうしても別言語を使う別フレームワークを使うっていう選択肢がやっぱ出てきちゃいますね。
そうですね。
はい。で、まあ、サーバーサイドはざっくりとそんな感じで進めていて、次フロントエンドの話に行きたいんですが、はい、フロントエンド、もともと一番最初は本当に多分 Rails、Coffee Script っていう状態で多分スタートして、そこから多分 Angular に移行して、で Next に移行して、で今 Next から Next に分割しているみたいな感じだと思うんですけど、こう Next に移行したのも去年とかだったじゃないですか。一昨年かな、完全に移行できたの。
はいはい、そうですね。
でレッツさんとか多分すごい関わってたと思うんですよ。
はい。
やっぱそのあたりは結構移行は大変な感じだったんですか？
移行は大変でしたね。
うんうん。
何が大変かっていうと、完全にそのNext の移行だけにリソースを使ってしまうと、何も開発が進まなくなってしまうので、プロダクトとして。
はい。
なので。全員のリソースをそこに投下するしてたわけではなく、
はいはい、
まあ6割なくすと以降4割は既存の開発みたいな体制だったと思うんですよね、
はい、
で、まあ、そういう体制だったのでなくすとに移行を進めながらもそのアンギラーでの既存の開発っていうのは進んでいるわけで、
はい、
なのでどんどんこうアンギラーの開発取り込んでいかなきゃいけないっていうのが結構しんどかったところですかね。
なるほど、
はい、
結構でもここのなんかこのナクスト移行っていうのが割と当時は早かったというか導入がすごいあったので、はい、反響もすごい大きかったですよね。
そうですね、2018年当時だと国内だとまだ、まあ、ちょこちょこ出始めたかなぐらいな、
うん、
まあ、そのプロダクションでサービスとしてこうなくすと使ってますよっていうところはそんなになかったので、
うん、
まあ、そういう意味でも結構注目は大きかったの、注目を浴びてたのかなっていうのはそういったところもあるかなと思いますけど。
なるほど、
はい、
なんかやっぱり未だに言われたりしますからね、なくすとでっていう話は、あの記事読みましたとかの話、
うん、そうですね。なんで自分もフロントエンドエンジニアではないんですけど、
はいはい、
まあ、その時は結構そのナクストをがっつり触ってたっていうのもあって、
はいはい、
でまあ登壇とかもナクストの文脈で登壇することも多かったっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、未だになのでフロントエンドエンジニアだと思われている。
あ、
はい、
やっぱ登壇とかの影響でかいんですね。
そうですね、まあ、たまにありますね。なので、なんかスカウトとかもそうフロントエンドエンジニアとしてみたいな感じで送ってくださる、会社さんもいらっしゃるんですけど、はい、すいません、僕はフロントエンドエンジニアではないので、
なんかそこで結構苦労して移行して、まあナクストには完全に移行できたじゃないですか。そこからまたネクストに分割するっていうのは、なんかこの理由とかっていうのは、
そうですね、大きくは2つあって、まずナクスト今2系を使っているんですけど、
はいはい、
ナクストの、2系の EOL が、まあ、最近ちょっと伸びたんであれなんですけど、
うんうん、
まあ、当時は2023年の12月で切りますよっていう、
はい、
サポートを終了しますというのが発表されましたと、
はい、
でそれがまあ一つ大きなところですね、
うんうん、
もう一つは、まあ、ナクストの2系、まあ、ビューの2系もそうですけど、
はい、
まあ、タイプスクリプトの恩恵を、まあ、ちょっと弱いというか、
うんうん、
のがありましたと、
うんうん、
で、まあ、あのナクストの2系から3系への移行ってそもそも、互換性がないので、
そうですね、
はい、なので一旦そこでフラットに、じゃあ今選択するんであればどうなんだっけっていうので、まあ、いくつか、検討した結果、まあ、リアクト、ネクストっていうのに、はい、
うん、
決めたっていう感じですね。
なんかやっぱこのあたりはすごいフロントエンドチームでもナクスト2から3に移行できるかどうかみたいな検証を時間かけてやってましたね。
そうですね、はい、
で今はネクストで例えばエディター機能だけ移すとかそういった感じで開発を進めていますね、
はい、そうですね、はい、エディターはもう完全にネクストで動いていて、
うんうん、
で、まあ、他の画面もちょこちょこ今移行を進めてるっていうような感じですね。
でなんか割と特徴的なところとしては、このナクストとネクストをつなぐ橋渡しじゃないですけど、その共通のコンポーネントをスベルトで作ってるってところは割と特徴的というか、ノートとしては
そうですね、
はい
はい、
なんかこのあたりはレッツさん、スベルトとかっていうのは、
はい、
なんか所感的にどうですか。
全然詳しくないんですけど、
はいはい、
まあ、これもスベルトの話はフロントエンドエンジニアの山形さんがノートにも書いてくれてるかなと思うので、
はいはい、
まあ、詳しく知りたい方はそちら見ていただければと思うんですけど、スベルトを最初からスベルトにしようと思ってたわけではなくて、
はい、
いくつか検討はしてたんですよね、
うん、
で最終的に Web コンポーネンツかスベルトかっていうところで、検討した結果、まあ、スベルトを選んだんですけど、
うん、
大きな理由は SSR に対応してるからっていうところが、
なるほど、
確か大きかったと記憶しています。はい、はい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。そしたら今なんとなくフロントエンドの話もできたので、次、まあ、SRE チームがやってるインフラ周りの話もしていきたいなと思って、まあ、最近になってこう、はい、ノート今まで EC2 でずっと動いてたんですけど、それがイケースに移行することが、完全に移行することができていて、なんかその他にこのインフラで特徴的なこととか、これ使ってますよみたいなところって何か補足ありますか？
どうなんですかね。
まあ、基本的には AWS 使ってやってますって感じですもんね。
そうですね。まあ、あとは一部、まあ、Kubernetes とイケースだけじゃなくて、
はいはい、
ターゲット使ってる部分とかもあったりとかはしますし、
うん
うん、まあ、あと、部分的には例えば API ゲートウェイとラムダっていう組み合わせで、
はいはい、
API 作ったりっていうところもありますし、まあ、結構用途によってこのフルマネージのサービスを使って構築するか、あるいは、まあ、Rails 含めその EKS 上に構築するかみたいなところは都度選択してるって感じですかね。
うんうんうんうん、
はい、
いやこのあたりはぜひぜひ特に EKS 移行周りは移行については記事も出ているので、ぜひぜひ読んでいただければと思います。
そうですね、はい、はい、
で続いてはじゃあモバイルチームいきましょうか。モバイル周りについては何か特徴的なところというか、はい、使っている技術スタックってありますか？
はいはいはい、そうですね。現状、Android は、まあ、すべてコトリンで、
うん、
iOS はすべて Swift になっているっていう感じですね。
うん
うん、移行終わったのがいつだったっけな、今年、去年だったかな。
そうですね、ここ2年ぐらいで両方とも完了したような感じですね。
はい、ですね。
いやー、本当になんか開発しながら裏で着実に進めててっていう、なんかすごいチーム力を感じましたね。
は
い、
そうですね、結構ここはまあAndroid、iOS のチームってまあ分かれて活動はしているんですけど、
うんうん、
まあそれぞれこうパワーが必要な部分かなと思うんで、
うんうん、
まあ、本当にありがとうございますっていう感じですね。
はい、モバイルチームはそんな感じで本当なんていうんですかね、着実にこの負債を返しながらモバイル独自の機能を作っているって感じなんで、まあ、そのあたりもちょっとおいおい今年のまとめとかで記事を出していこうと思うので、ぜひお待ちいただければと思います。はい、ということで続いて、まあ、ML だったりとかデータ周りの話なんですけど、
はい、まあ、
基本的には Python と SageMaker 使ってやっているって感じですよね、 ML 周りは。
そうですね、はい、
うんうんうん、であとは、BigQuery とか使ってデータを収集して、でなんかデータ見たいときはリーダッシュ使ってるみたいなイメージですかね。
そうですね、 BigQuery は実はそこまで使っていないというか、
はいはい、
モバイルのあれですね、アクティビティログ系は BigQuery に
ハマ
っているんですけど、ウェブ系のデータっていうのは実はここではなくてスノーフレークには溜まってるっていう感じですね。
そうか、じゃあちょっと地続きでデータ基盤周りも話をしていきたいと思うんですが、
はい、
そうですね、今もう完全にスノーフレークにもう移行したっていう理解で合ってますかね。
ほぼですね、
うんうん、
ほぼって言ってるのはデータのストレージは S3 っていうところで、もともと S3 に溜め込んでたんですけど、
はい、
最初はアテナで見てたんですよね、アマゾン。はい、でスノーフレークに移行し始めたのがいつだろうな、今年去年とか、
ね、そうですね、ここ2、3年ぐらいの話かもしれないです、
はい、でほぼほぼもう移行は終わってるんですけど、まだ一部ちょっとアテナ使ってるかなぐらいな感じですかね、
うんうんうん、
はい、
まあでも本当にほぼほぼもう残り何パーセントとか、そういう何十パーセントとか、そういうぐらいの感じですよ。
はい。ですね。
うんうん。データ基盤周り、今でも、こう、まあ、どんどん回収していっていて、まあ、ETL 周りだったりとかも、どんどん変化していっていると思うんですけど、このあたり、なんか今年でこういう変化がありましたとか、はいはい、こういうの導入しましたみたいなのって、なんかあったりしますか？
そうですね。これも去年の暮れか、今年の初めか、ちょっとうろ覚えなんですけど、もともとデータ基盤って、そのアクティビティログをこう受ける API、
はい、
サーバーが API ゲートウェイで構成されてたんですけど、
はい、
受け先の API ですね。でこれを、Go のサーバー、
うん、
Go の API とフレント D で流す構成に変えたっていうのがありますと。でそこから先もさらに、まあ、DigDAV とか Embark っていう、まあ、あれですね、ETL に使われるような、ツールを今は採用してますという感じですかね。はい、
いいですね。まあ、このあたりも結構、データ基盤チームのリーダーに聞いてるインタビュー記事などもあるので、ぜひぜひこれも読んでいただければいいなと思っております。で、技術スタック周り最後の話になるんですが、テスト周りってどんな感じのこう技術を使ってるんですか？
はいはい、テスト周りは、モバイルのテスト、まあ、エンドトゥエンドのテストのツールとして、マジックポットを使っていて、
うん、
で、ウェブの方は、メーブルと、あとは、まあ、これ OSS ですけど、プレイライトっていう、マイクロソフトが出している、まあ、ツールを使っているっていうのは、用途ごとに使っているっていう、使い分けている感じですね。
うんうんうん、
はい、
うん、プレイライト導入したのって今年とかですか？
プレイライトは去年とかだったかな。はい。
なんか方針としては、
はい、
こう使い分けというか、どういう時に使うみたいなのってあったりするんですか？
そうですね、あんまり実は 分けれてなくて、
はいはい、
で今後はちょっと今整備をしているところなんで、きっちりその使い分けというか、ここではこういう用途でメーブル使います、ここではプレイライト使いますみたいな、あと定義をしようと思っているところではあるんですけど、
はいはい、
現状はプレイライトは、本番プロダクションの、デグレのチェックとかに使っている感じですね。
ああ、なるほど。
で、メーブルは、リリースの中での、リリース前の最後の検証の時に使ってるっていうような感じです。
うんうん、なるほど。はい、でもまたこれは、まあ、検討次第では使い方もどんどん変わっていくって感じ。
そうですね。はい。絶賛整理中です。
なるほど。ありがとうございます。そしたら、まあ、ざっとこうノートの技術スタックについてわーっと話してきたんですけど、なんかこう、はい、何か漏れているものとか、あ、これは言っておきたいなみたいな技術スタック周りって何かあったりします？
あー、そうですね、漏れてるのはないかもですが、さっきメガヤさんが言っていた話で、
はい、
フロントエンドの話で、
うんうん、
最初は Rails と CoffeeScript っていう話をしたと思うんですけど、はいはい、最初から Angular と CoffeeScript でした。
あ、最初から使ってたんですね。
はい、
なるほど、ね、あ、なるほど。そのあたりはやっぱりあれですね、最初でもあれですよね、多分結構割とベタ好きで書いてた感じですよね、おそらく
最初から。そうです、
もうフロントとバックエンド完全に分けてた感じだったんです
か？最初から実はこれ分けてたんですよ。
なんかその当時にしてはめっちゃ早いです、は
い、いや相当早かったですし、日本の国内の中でもなんかアンギラ採用してるところって少なくって、
はいはい、
なんで当時もコンさんがそのアンギラ界隈での相談を結構そこそこされてた気がします。
なるほど、
まあ、自分もそれでコンさん知ってたので。
あ、そうなんですね、
はいはい、
割とじゃあそれが入社のきっかけになったりとかしたの？
入社のきっかけ、まあ入社のきっかけはリファラル、別の方のリファラルだったんであれなんですけど、でも、いや、その、なんだろうな、ノートを知ったのは、
はいはい、
そうですね。アンギラがきっかけだった感じですかね。
なるほど、
はい。
なんかやっぱりこういう、なんていうんですかね、先進的な技術取り入れるのって、割と賛否両論あったりするじゃないですか。会社として続けるの難しかったりとか。はいはいはい、
うん、
しますけど、やっぱそういうところのこのアピールとか、新しいこう人たちを集める、新サービスに新しい人たちを集めるとかではやっぱ一定の効果があるんですね。
そうですね、まあ少なくともエンジニアにリーチするっていう意味では効果あるんじゃないですかね。
なるほど。なんか私は安定した、うん、もう枯れたものを使った方がいいんじゃないかとずっと思ってたんで、なんかすごいなるほどなと思いました。
まあでもあれですね、そこもその時の何だろうな、うん、何を優先するか次第だと思うので、何が正しいかは分かんないですけど。
いや本当そうですね。はい、ということで今日はざーっとノートの技術スタックについて話していったんですが、なんか今のそのノートの最後になんですけど、
はい、
課題とかなんかこういうところを技術スタック周り変えていきたいなとかって何かあったりしますか？
そうですね、技術スタック周りというよりかはやっぱり分割のところを進めるっていうのが、まあ、その開発生産性というところの、うん、開発生産性を上げるっていう意味では、うん、そこが一番やらなきゃいけないところなんじゃないかなとは思ってますね。
なるほど、
はい、
まあ本当にまあイケースの移行も終わったばっかりですし、ここから本当に力を入れてフロントとバックエンドそれぞれ分割して、はい、まあ、どんどん今のモノスリックな形を変えていければなっていう感じで頑張っていきたいと思ってます。ということで、興味ある方はぜひぜひこの面談とかで応募いただければと思っております。
そうですね、まあ、今日お話、させていただいて、なんだろうな、まあ、結構いろんな技術を使って、まあ、Rails とか、まあ、Next みたいなところが結構目立ってるかもしれないですけど、はい、まあ、実は結構中ではいろんな技術を使ってたりしますし、
そうですね、
このなんか技術選定とかも、なんか CTO とかがこう決めてこれでやってくれみたいなオーダーが来るわけではなくって、
はいはい、
まあ、こうメンバーの中でいろいろこう案を出しながら、
うんうん、
どちらかというとこうボトムアップで決めてたりもするので、 なんかそのあたりも技術選定とか、自分でやっていきたいよみたいな方にも、まあ、すごくフィットする環境なんじゃないかなとは思ってますね。
そうですね、そのあたりは本当に、はい、何ですかね、誇張表現とかではなくて、すごい私ももともとエンジニアやってた時にすごい自由な感じなんだなっていうのは、なんかこのあたりもね、興味あればぜひ面談とかでご質問いただければと思います。はい、ということで、ノートテックトークでは引き続き、可能であれば週に2回くらいの程度で更新していこうと思っているので、ちょっとこの辺曖昧なんですけど、
はい、
週2回じゃないか、月2回かぐらいのペース、
ベストエフォートで
まあ最低でも月1回で更新していこうとは思っているので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。でエンジニアのポッドキャストのコラボの後も募集しているので、まあ、ぜひぜひ他社さんでノートの人と話したいという方がいたらご連絡いただければと思います。はい、ということで本日はノートの技術スタックについて話していきました。ノートテックトーク今日は以上となります。また次回お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。